リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間 U プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテルグランビア京都にて11月30日金曜日午後7時から9時まで募集説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは京都府文化スポーツ部文化政策課の星名秀之さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、この文化スポーツ部、ここはちょっと新しい部署っていうか、あまり、
そうですね、あの2015年の4月に新しくできまして、ちょうどその前に、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催が決まりましたので、まあスポーツと文化を、まあ、統一した融合したような部を一つ設けて、今現在に至っているところです。まあ、私はその中でもあの文化の担当をしております。
そうですね、確かあの文化芸術室っていうなんか、ね、あの部署の方とかもここにスポーツ部っていうのがついたから、あれって思ったりしてたんです。
そうですね、あの昔文化芸術と言ってた時代もあるんですが、うん、今は文化の方は文化政策課と文化芸術課の2つの体制になっています。
あ、そういうことなんですね。じゃあ、オリンピックというのをこう視野に入れて新しくこう動いてらっしゃる部署という感じでしょうかね。
そうですね、まあ、特に、私の文化の部署で言いますと、あのオリンピックは世界最大の平和の祭典でありスポーツの祭典でもあるんですけれども、あの文化の祭典でもあると言われています。オリンピック憲章ではですね、オリンピズムとはスポーツを文化教育と融合させ生き方の創造を探求するものと規定しています。
なるほど、なんかオリンピックっていうとね、なんかスポーツっていうだけのイメージだったんですけども、文化というものもちゃんとこうあのそういうところが祭典であるということになっているものなんですね。オリンピック憲章にちゃんと記載されているということです。
はい、あのそうなんです。あのさらにその同じオリンピック憲章には少なくともオリンピック村の開かれている時から、閉まるまでの間は文化イベントのプログラムを、催すものとするというふうに規定されています。
ではあのこれまでね、どんなこう文化的な取り組みがされたのかっていうのも教えていただけますか。
はい、あの特にこの文化プログラムの中で有名なのは、2012年のロンドンオリンピックでして、その時には、イギリス全土全体でですね、4年間なんですが17万7000件のイベント、それから参加アーティストが4万人、全部の参加者が約4340万人と、もうイギリス全土を挙げて文化プログラムが開催されたということで非常に高い評価を得ていました。
例えばこうどういうところがすごいの取り組みだったのかって、
はい、本当に、特に有名なのが、まあ、あのパラリンピックのこともありまして、アンリミテッド、限界がないということで、あの健常者も障害者も一緒になって楽しめるイベントが数多く開かれたというようなことです。
それはまた素晴らしいですね。
そうですね、
なるほど。そして して、まあ、日本でも当然ね、これからっていうことで進めていらっしゃると思うんですけども、そのあたりはなんか決まっていってることってあるんですか？
はい、日本の、まあ、国の方ですね、政府の方も、まあ、イギリスに負けないように文化プログラムを展開していこうということで、まず東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会っていうのがありまして、そこが実際の競技の運営もするところではあるんですが、そこは東京2020公認分、公認または応援の文化オリンピアードっていうのを決めてまして、ロゴマークも決まってます。でここの組織委員会に認証されましたら、そのロゴマークを使ってですね、イベントの PR ができることになっています。
はい。
でさらに今度は、政府機関の一つであります内閣官房という部署があるんですが、そこはさらにもっと広く使えるマークということで、ビヨンド2020という事業を、立ち上げましてですね、同じくロゴマークを作りまして、幅広く、そういう認証をして、文化の情報を皆さんにお伝えしていくようなことをされています。
すみません、ビヨンド2020っていうのもう少し教えて、分かりやすく教えていただけたら嬉しいんですけど。
はい、ビヨンド2020って言いますのは、本当に幅広くどんなものでもよくって、どんなもので、日本文化の魅力を発信する事業であれば、どんなものでもいいと。ただし、多様性国際性に配慮した、あるいは、障害者とか外国人の参加に配慮した取り組みっていうのを、求められています。
なるほど。まあそのね、オリンピックスポーツですけども、文化っていうところも両面持っているということで、文化庁の取り組みっていうのがなんかもう関わってるんですよね。
そうですね、文化庁は先ほど言いました、うん、文化の、オリン、うん、文化オリンピアードとか、うん、ビヨンド2020で、うん、認証された文化イベントをカルチャー日本というホームページを作りまして、全国に、また機械翻訳になるんですけれども、英語、中国語、韓国語、フランス語などで、発信をされてますので、このように認証されれば非常に、全世界に、発信できるということになっています。
なるほど。国の取り組みも、ね、進んでいますが、文化といえば京都というね、もう自負があると思いますけれども、世界から注目される京都なんですけども、文化庁も、ね、移転してきますよね、京都にね。
そうですね、今、祇園を少し下がったところに文化庁地域文化創生本部というのが、できまして活動されてますが、遅くとも、オリンピックの翌年2021年度中には、京都の方に文化庁の本庁が移ってくることになっています。
オリンピックパラリンピックの開催の後にはなるけれども、当然もうすでに今ね準備してやっているから、文化庁も力を入れて京都府も一緒にこうやっているという感じはありますか？
はい、もうすでに、文化庁の 一つの組織が来てますので、今ご一緒に、京都の事例を参考にしながらですね、それをこう全国にも取り組んでいただけるようなものをこちらから提案したりとか、文化庁さんと一緒になって、考えたりとか、そういう、活動もしています。
はい、ではここでミュージックブレイクで、その後半また京都の取り組みを、ね、教えていただきたいなと思うんですけれども、今日のゲストセレクトの曲をご紹介をお願いします。
はい、ちょっと今話題になってます、沢田研二さんが所属されてましたザ・タイガースの、ちょっと古い曲、モナリザの微笑みをおかけします。どうぞ。
沢田研二さんは京都出身ということでね、なんかファン多いですよね、京都にね。
確か京都の大きい高校に在籍されたと、聞いています。
はい、懐かしい曲をお聴きいただきます,
すみません。
今もね現役ですごい頑張ってらっしゃるんですけども、
本当に
いや楽し、懐かしいしっとりとした曲ありがとうございます。さて、もう一度お話を戻したいと思います。今夜のゲストは京都府文化スポーツ部文化政策課の星名秀幸さんです。なんか東京でね開催されるオリンピックパラリンピックに、ちなんで文化事業がいろいろと行われるというところでお話を伺ってまして、京都での取り組みというところを教えていただきたいなと思いますが、
はい、先ほども申しましたが、オリンピック・パラリンピックはスポーツの祭典であるとともに文化の祭典だということで全国的に捉えられています。京都、ちょうどオリンピック東京のこの大会が決まりましたのが2013年の9月でした。フェンシングの太田雄貴さんのなんか弾けるような笑顔が皆さん覚えたと思うんです。その翌年ですね、2014年の8月には、京都にいらっしゃる文化勲章受賞者など5人の有識者の方からそういう、東京オリンピック・パラリンピックに向けてですね、京都から文化発信を進めていったらどうだというような提言をいただきました。それを受けまして、京都府、京都市、京都商工会議所が、事務局となりましてですね、推進委員会というのを立ち上げました。でその推進委員会の中でですね、府民市民を交えたワークショップの開催とか、イベントアイデアの募集なんかをしまして、基本構想をまとめました。それが、2016年の3月です。
着々と、ね、準備されているということで、そのなんかこうプロジェクト名が、京都で文化力、京都文化力プロジェクト実行委員会、ね、
はい、今おっしゃっていただきました、2016年の5月に、また新たに京都文化力プロジェクト実行委員会というのを立ち上げまして、ここで、さっき言いました基本構想をさらに細かくした、実施計画という実施計画を策定いただいたところです。
はい、で次々とここやってらっしゃるわけですけれども、今年度 の、目標というところ、どういうところに、どういう、京都での取り組みのお話なんですが、その実施計画に書かれていることとか今年度の取り組みとかを教えていただけますか。
はい、実施計画に、が決まりましたが2016年の10月だったんですけれども、その時に、京都と東京で開かれました、スポーツ文化ワールドフォーラム、これ国文部科学省の取り組みでもあったんですが、京都からキックオフをされました。これを私どもスタートして捉えまして、去年、2017年は、リーディング事業として舞台芸術を、中心に展開しようということで、劇作家で、大変有名な演出家の、野田秀樹さんの、主催され、の提案による東京キャラバン in 京都という催しを、二条城で、開催したところです。さらにこの時にはこの東京キャラバンのリハーサルを、亀岡でも、してもらいまして、本当にワークショップですね、リハーサルとかワークショップを亀岡でしまして、そういうのを見ていただいてまた二条城で本番ご覧いただいたというようなことをさせていただきました。で、今年はですね、リーディングテーマはアーツ&クラフト、美術工芸をテーマにしておりまして、国内外から、作品、現代技術の作品を募集いたしまして今、審査をしているところです。さらに京都府域の福知山におきましてですね、京都の、芸術家、第一線で今活躍されている方々の100人の作品を展示したところでして、またちょうど今このやっている最中なんですが、京都文化博物館におきまして重要無形文化財保有者、いわゆる人間国宝の方と京都府の認定をされています無形文化財保持者の作品を展示しましてですね、伝統的な工芸の魅力に気づき、大切に考えていきたい、機会としたいと思っております。この展覧会は、12月24日まで文化博物館の、常設展の一角で今開催中でございます。
はい、ラジオカフェにも、ね、近いところでぜひ、ね、
そうですね、
行かれてほしいと思いますけど、はい、これもこういうオリンピック・パラリンピックの、文化施策の中の
そうですね、はい、先ほど、申し上げました文化オリンピアードとか、ビヨンド2020にも登録してまして、ウェブ上でも発信をしていただいているところです。
そして、今後はどんな、展開をされるのかも教えてください。
はい、もちろん、実行委員会の事業だけが、東京オリンピック・パラリンピックに向けた事業ではないんですが、この実行委員会では来年 の、リーディング授業としましてはテーマは暮らしの文化です、京都から世界におもてなしの文化を発信していきたいと考えています。で2020年この東京オリンピックパラリンピックの本番の年にはこの3年間の事業展開を踏まえて総合的な祭典を、開催してさまざまな分野が融合した新たな文化創造ができたらなということで、今ちょうど検討をしているところでございます。
ね、ますますね、あの京都で文化の花が開くなという感じなんですけども、まあ、世界にも発信して、ね、くださるわけですから、まあ、いろんな方々が、こう来られてね、それも京都市内だけでなくいろんな地域でね、あの京都府内で開されることがあるということですよね。
はい、まあ、こういう機会ですのでね、うん、府内各市町村でもいろいろ取り組んで、いただいてますし、また関係団体にもお願いしております。先ほど、言いましたビヨンド2020を、認証する権限は、京都文化力プロジェクト実行委員会の方で、もうできますので、またご相談をいただければと思っております。
はい、もう時間がなくなってしまったのでちょっとお聞きできなかったんですけど、東京オリンピックパラリンピックの後もね、関西では大きなスポーツイベントも あるということで、はい、ね、その後もこれでもうオリンピックが終わったらないですよっていうんじゃなくて、いつもこの後も考えてらっしゃるということ
で、ね、そうですね、はい、2021年には、関西でワールドマスターズゲームズもあります。本当に、来年ラグビーのワールドカップもありますが、スポーツ大会は目白押しですので、ぜひご期待ください。
はい、ありがとうございます。今夜のゲストは京都府文化スポーツ部文化政策課、星名秀之さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。